皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は揺らぐ金融市場です。先週から今週にかけまして、世界の金融市場で大きな揺らぎが起きております。日銀が3月に入りましてから強烈な金融緩和を開始いたしまして、基本的にはまあお金がどんどん世界の金融市場から抜けてるわけであります。まあ、それを反映いたしました金融市場の揺らぎだというふうに考えれば分かりやすいんだと思います。すなわちお金がどんどん減っておりますので、みんな逃げ場所を探して市場をまあ逃げ惑うっていうんでしょうかね、リスクを回避してどんどん逃げ惑いますから、まあ価格がですね乱高下しで、しかしお金がだんだん抜けていくわけですから、まあ基本的には下げトレンドになっていくということがまあ起きてるんだろうと思うんです。本当にその日本なんかの場合もですね、ついこの間まで景気はますます回復すると言っていた同じ人たちがですね、いやこの辺で景気はピークだとか、いやこれから大変だとかいう言葉を言い始めてるわけでありまして、なんか本当にその時代がなんか急激に今動いてるのを感じるところであります。で、今回の金融市場のこのまあ下落は非常に大きな意味を持っております。まず第一にこのドル安が進んでおります。今回はアメリカのホワイトハウスもドル安を容認するというような報道も行われておりますけれども、まあ、アメリカの巨大な不均衡に起因したドル安でありましたから、まあ、これは簡単に元に戻るとも思えないし、まあ、アメリカとしてはもうドルを維持できないという現実があるわけであります。その中でユーロという新しい世界通貨が発足しておりますので、まあ、今回のドル安局面でもですね、例えばこのスウェーデンが外貨準備を半分ユーロに入れ替えたというようなニュースも流れておりますし、まあ、中長期的にですね、まあ、ドルの後退、そして世界的な基軸通貨の地位からの脱落というのはもう避けられない現実になってきているんだろうと思うんですね。で、日本もですね、まあ、世界最大のこのドルの保有国として、まあ、これの価値がどんどん下がってくれば当然売ろうという話になってくるわけでありますので、まあ、そのドルの信認ということもですね、まあ、一気にこれから崩れていくんじゃないでしょうか。で、金利なんですけれども、アメリカの方で利上げを行いましたために、まあ、アメリカの短期金利が 5% です。で、日本の方はしばらく利上げはしないと言っておりますけれども、まあ、実際に市場金利の方がですね、まあ、だいぶ上がってきておりますので、まあ、これからその中長期金利を中心にですね、金利の上昇がもう一段これ進むんじゃないかなと思うんですね。すなわち物価の上昇が続いている限りですね、なかなかこの金利は下がらないと思うんです。で、そしてまあそういう状況ですから、まあ、不景気になってきますので、すなわちその金利が上がって物価が上がって、しかも世界的にそのまあ需要も下がってくれば、これは不景気でありますから、まあ、当然株価が下がってくるということですね。で、前からお話ししておりますように今回の株の下落はですね、まあ、債券の下落と並びまして、やはり自家経済が本格的に普及して最初の、バブル崩壊という形になります。従いまして昔のようにこの損失を飛ばすということができません。中央青山監査法人に対します、まあ、厳しい措置を見れば分かりますように、飛ばしなんかをうっかりやろうもんなら会社が潰れてしまうわけでありますから、しかもその会社の存続を前提とした監査というのは許されなくてですね、まあ、とにかく場合によってはもう今日この場で会社を倒産させてもいいからしっかり調べろというようなルールになっているわけでありますから、まあ、今回のまあ市場の下落に伴います、まあ、見えない損失の取り扱いに関しましては非常に厳しい展開になるんじゃないかなというふうに私はこう見ております。で、昔のようにですね、誰かがその中央でこう仕切るということもありませんし、まあ、暴落していってそれで損が出ればまあそのままですよということなんじゃないかなと思いまして、結構その反響はですね、まあ、大きく広がるんじゃないかなというふうにまあ思っております。で、世界的に見ますとですね、やはりこの90年代以降のグローバリゼーションの流れがまあはっきりと逆行しているわけでありますね。例えばその中南米諸国ではもうアメリカをあからさまに排斥しようという動きも出ておりますし、それからそのイランのテヘランにはですね、世界で5番目の石油取引所がこの5月5日に登録されております。ですからここでは今後まあユーロによって油の取引が行われるわけで、まあいよいよそのドルもですね、原油の支配ができなくなりつつあるわけでありますね。まあ、それからそのまあ中国もですね、12年ぶりに、まあ、原高の水準がここで来たわけですけれども、まあ、中国といたしましても足元の経済決して良くありませんので、 まあ、アメリカ政府とこの協調関係を保ちながらどこまで、まあ、お金を引っ張れるかが勝負どころなんだろうと思うんですね。で中国こそですね、まあ、本当に崩壊したらもう投資もないどうしようもない大混乱、政治の大混乱になる国でありますから、なんか本当に気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。もうあまり時間がないような感じがするんです。中国アメリカに関しましてはここまで追い込まれますとですね、もうあまりやりようがない。しかも世界同時の不況、金融の下落でありますから、本当になんか手の打ちようがないんじゃないかなと思うんですね。でまあその政治もですね、まあ今金融市場のこと詳しい人は政治の表舞台におりませんし、まあ、生地金融市場詳しくてもこれどうしようもない部分がありますので、まあ、この政治の右往左往の様子をですね、まあ、我々はこうよく見ていく必要があると思うんです。まあ、どのようにこの、まあ、この政治の右往左往がですね、まあ、進んでいくのか、片っぽで経済金融市場がどんどんそのマイナス方向に動いていきますので、まあ、それに対してどんな対処をしていくのかは、まあ、興味深く、まあ、見ていくと、まあ、非常に、これからの状況が読めるんじゃないかなと思うんですね。大抵の場合まずはじめ隠すんですね。問題が生じた時に普通の国がやる最初のやり方はまず問題を隠すということです。で隠すのがことができなくなりますと、これは一部の人の仕業だということで、まあ、それを、まあ、大々的に事件として発表するようになります。でしかしそれは一部の問題ではなくて大きな問題でありますから、やがてはですね、今度は政治の指導者が交代せざるを得ないところまで問題が大きくなっていくんですね。ですから、まあ、今のところはですね、まだそういう動きが表立って始まっている様子にも見えないんですけども、だんだんこれからですね、まあ、隠すというところまでで、ごめんなさい、隠すというところまでで、その事件が表立ってきてるっていう様子はまだ見えないんですけども、まあ、これからもうしばらくしますと事件が表立って出てくるようになりますので、まあ、そうなってきましたらその先の展開についてはですね、もう時間の問題だと思った方がいいんじゃないかなと思うんです。で小さな国ではもうすでにいろんなバブル崩壊らしい影響が出てきておりまして、例えばオーストリアではですね、かつて潰れましたそのレフコという先物取引会社に不正融資をしていた疑惑が広がりまして、なんか取り付け寸前の状況になりまして、まあ、国が1300億円の、まあ、債務保証をすると同時に民間の銀行が、650億円ですか、なんか増資を引き受けてましたですね。まあ、それで一旦蹴りをつけたと。サウジアラビアなんかでも株価がもう半値になっちゃいましたんで、サウジの銀行でも信用不安が広がってるようでありまして、まあ、サウジの通貨庁、がですね、あのなんかその国民に対してまあ落ち着くようにというようなことを、落ち着くって言いますか、その政府がいるから大丈夫だというようなことを言うように呼びかけをしておりますね。まあ、こんな感じで、かつて日本はいずれも経験したことでありますけども、まあ、金融市場のですね、下落とバブルの崩壊らしい現象が起きてきております。まあ、政治にもこうなりますと大きな影響を与えるはずであります。小泉首相、あの5月の半ばに訪米するそうですけども、アメリカの下院の外交委員長からですね、もし議会で演説したければ靖国参拝をやめろと、まあ、言われたそうでありまして、議会の演説を諦めるのか、まあ、靖国を諦めるのか、まあ、どっちするのか、非常にまあ面白い展開になってきました。もうなんかそういうの見てますと、アメリカは完全に小泉を見限っていることがまあ分かると思うんですね。岸の問題も結局合意はしたものの、地元の説得はまあできないままでありますから、まあ、小泉では何もできないと、まあ、思ってるんだろうと思うんですね。まあ、そんなことで政治ももう完全にアメリカ離れを起こしているんですが、じゃあ次どうするのかといったときに、大きなグランドビジョンを持っている政治家がなかなかいないもんで、これが大変なわけであります。まあ、確かに福田氏はですね、人気が高くて年金が上がってきておりますから、まあ次は福田さんになる可能性も非常に高いと思うんですが、まあ、この人もですね、基本的にはまあアメリカから言われた通りの政治をやる人でありますから、まあ、小泉内閣に比べたら少し距離があると。逆に言えばアメリカはですね、もうここから先はあんまり表に出たくないんだろうと思うんですね。さまざまな問題が起きたときにアメリカが言ったからやったんだということになりますと、アメリカがその被害者の、ごめんなさい、アメリカが加害者の立場に立たされますので、まあ、そういうことは避けたいっていうんで、アメリカのことを言わずに政治をやれと、やってほしいと思っているのが今のアメリカの本音じゃないかなと思うんですけども、まあ、そんなこともありましてですね、まあ、アメリカの影響力が落ちていく中で、今度はですから日本人が自分で頭をひねってですね、政治を動かしていかなきゃならないわけであります。もうアメリカも日本に構ってるどころの話はなくなるはずなんでありまして、まあ、その辺のところがですね、まあ、どの程度皆さん実力があるのかなと、政治家の皆さんの実力がですね、本当に試されるのは、まあ、今度の政権のような感じがするんです。それと同時にですね、まあ、これから当分の間、まあ、巨大な破綻とかですね、まあ、なんかその銀行が潰れちゃったみたいな話がやっぱり出てこざるを得ません。これだけ大きな世界的なバブルの崩壊ですから、まあ、これが混乱なしに済むということを考えることの方が間違ってるわけであります。 従いまして、このバブルの崩壊による大混乱の影響をですね、まあ、どの程度真剣に受け止めることができるかが日本のこれから問題になってきます。すなわちもう財政もですね、もう本当にお金もありませんし、法律も厳しくなっておりますから、このバブル崩壊の影響をですね、ちゃんと処理できるのかどうかがですね、本当に実は次の政権の最初の大きな課題なんですね。おそらく小泉政権は問題が深刻化すればさっさとやめちゃうでしょうから、まあ、次の政権がその言ってみればね、一番厳しいところやらなきゃなんないわけで、まあ、その辺のですね、まあ、準備があんまりできてる様子にも見えませんし、なんか大混乱始まってからこんなはずじゃなかったとみんな言い出すんじゃないかなと思うんですね。まあ、お粗末の限りではありますけども、まあ、お粗末にやってたからお粗末な結果が出るわけでありますので、まあ、一旦そういう状況を国民もですね、思い知ってですね、まあ、いかにお粗末かということをよくご理解いただいた上で、じゃあこれじゃあ大変だから、まあ、次何とかしましょうというお話になってくるわけでありますので、まだ世の中にまだ変化が気づいてない人もたくさんいるんですけども、まあ、とりあえずですね、みんなその新しい現実を知るというところにですね、まあ、これから半年、3ヶ月半年ぐらいちょっと時間がかかって、で、まあ、その中で、まあ、腰が抜けちゃう人もいるし、まあ、元気出てくる人もいますんで、まあ、そこから先は、まあ、その先考えるというような展開なんじゃないでしょうかね。それでやっぱり中国とアメリカの政治が崩れるかどうかですね、ここはやっぱりよく見ておく必要があります。本当に今回の一撃で中国とアメリカの政治が根こそぎ崩れちゃう可能性もありますので、まあ、国民の不満なんかも大暴動になったりする可能性もありますので、みんなお金かかって生活してるわけですからね、そのお金がなくなっちゃうわけですから、バブルの崩壊で。しかもその、まあ、自家経済の浸透は日本だけじゃなくて海外もそうですし、みんな貯蓄をどんどん失う中でのこのバブル崩壊ですから、もう後ろに守る、後ろに戻る場所がないんですね。ですからこれでバブル崩壊したら、あとはもう絶望しかないということで、なんかとんでもない大混乱が始まる国もこれは当然私あると思うんですね。政治ひっくり返っちゃいますんで、まあ、その辺のこの政治の動きはですね、まあ、今回のバブル崩壊では特によくですね、注意してないといけないかな、まあ、そんな感じがしております。まあ、日本も本当に一言ではないんですけどもね、まあ、とにかくこんなとこまで時代が進んできましたので、まあ、その先に向けて素晴らしい国を作れるようにですね、皆さん持ち場持ちまで頑張っていただくことが大切だろうと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、揺らぐ金融市場ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。